桜川マキシムス。はい、どうも、ジャスです。
おはようございます、アルです。
おはようございます。
はい。
ね、3連休の2日目のね。
はい。
朝、もう寝起き直後に撮ってますけどね。
本当におはようございますですね。
本当におはようございますなんですよ。もう、だんだんとね、台風が過ぎ去ってから。
はいはい。
ようやく、なんでしょう、夏から秋に変わったなという。
ちょっとね、一言言うと寒いんちゃうかな。
そうですね。5時半ぐらいに、まあ、いつものごとくですね。
うん。
布団を蹴って、もう、でーんと寝てたらですね。
うん。
寒さでちょっと目が覚めるというですね。
いや、もう、十分そのレベルが寒なってますからね。
サブって思ったんですけどね。
でも正直数字見たらあれですよ。前日が30度ですわとか騒いどって、朝15度とかで泣くでしょ、そろそろ。
そうそうそう。寒暖差15度裁くかって話ですからね。
そうそうそう。日本やめてますんでね。
ねえ。
風情はどこ行ったんだね。
そうなんですよ。なんかでもまあまあ確かに天候ちょっとずつ変化していってんねんなというのは実感するところではありますけどね。
ですね。
なんかちょっとどうでしょう。湿度高い地域の、温度に近づきつつあるという話を言われるとは、なんとなくわかるわーっていう。
ね、でも、究極これだとあれですよ、四季が三季になっちゃいますけど。
秋がね、
どんどんなくなってますからね。
短なってますよね、なんかね、うん。
スポーツとか読書とか味覚言うじゃないですか。
うん。
なくなってまたこれなんて言うんだって話。
そうそう。あとね、その、秋のね、そういうちょっとしたイベントごとみたいなのをこなすのにはね、
はいはい。
ハッピーマンデー法はしんどい。
あー、老人のあれですな、敬老さん。
今回だから9月に3連休2個あって、
うんうん、
で今日も10月になって3連休1個あるでしょ
う。そうですね。
ね、仕事によってはね、3連休があるとね、その前後にしわ寄せが来るからね、
うん、
ずーっとなんか仕事してる間忙しいっていうのがね、続くんですよ。
まあ、どこの誰かさんは言いませんけど、ゴールデンウィークだってね、合体したりとか分散したりとか言うけど、結局同じことで、あいに長かった短かった連休作られてしまっても、困る場合、一方的に困りますんでね。
そうそうそうそうそう。で、大体が10月10日なんか、あれ、ハッピーマンデー方で動かしてますけど、
うんうん、
あれもともと東京オリンピックの、まあ、東京オリンピックでも1回目の方ですけどね。
あ、そうや、もとあれか、体育の日か、もともとは。
そうそうそう、東京オリンピックの開会式が10月10日で、
うん、
で、その開会式の日に雨降られたらかなんからって言って、晴れの特異日を探したら10月10日っていうのは晴れの特異日ですよっていうことから、
うんうん、
体育の日にしたっていうのが成立の経緯なわけですよ。
あ、前振りあったんですね、あれ。
あったんですよ、あれ。そしたらそれ動かしたら特異日ちゃうやん。運動会やるのに雨降るやんってなるやんっていうね。
でもね、なんか祝日、祭日をコロコロ動かすと固定の意味どんどん消えていきません？これ。
そうそうそう。だから由来とね、合わへんことすんなよっていうのと、あともうハッピーマンデーを言うんやったら天皇誕生日も動かせやこらって思うんですよね。
ねえ。でも、誕生日が動いたら誕生日じゃない
と。いや、だからそれだったら体育の日も動かした体育の日じゃないかっていうか、第2回のオリンピックの方もお前祝日にすのかいってちょっと思うんですけど。
いやね、ほんとなんか最近運動会やってるのだんだん季節がずれてきた感じがありますからね。
そうそうそう。
もうやってんのかみたいな。
うん、前倒ししますよね、みんなね。
そうそうそう。なんか台風との戦いになってますが、来る前にやってしまえ、みたいな。お子様みんな小雨降ってますよ、みたいな。
うん、まあ昔割と移動してましたけどね、もう何月何日できなかったんで、うん、翌々週になりましたとか、ね。
ただやっぱあれじゃないですか、前よりもその世間一般の皆様が、都合がつきにくくなってるんで、はい、ここじゃってとこを、やめじゃって言われると、待てや、正しくなるじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、
主催者がもうだいぶフルボッコされてますからね。
親の突き上げがね。
そうそうそう。
ね。なんでしょう、痛い人が多いですからね。
で、とどめに親も親もあれですか、町内会とか一斉捜査で巻き込まれて、さらに不機嫌度がアップしてますからね。
そうそうそう、なんかね、ようわからん世の中ですけども。
何なんでしょう、このバランス。
ちゃいますよ、そんな話じゃなくてですね。
すいません、秋ですし。
ガンダムの新作が始まってるじゃないですか。
始まっちゃいましたね、あれも。
ねえ、あれをガンダムの新作としてテレビシリーズでカウントすることに僕はすごく違和感があるんですけどね。
新しいことはしてるけど、新しいものはないって感じがしますが。
いやー、ね、ガンダムってもともとね、宇宙世紀ものと呼ばれるものとそうじゃないものとで、なんか二つある感じじゃないですか。
んですね。
宇宙世紀ものやったらね、そのガンダム、最初のアムロ君出てきてるやつと、
うんうん、
世界観が共通してて、その、 ね、世界の中で歴史の前の時代なのか、後の時代なのか、みたいなことでやってるのが宇宙世紀もので。
静止ものですね。はい。
ですね。で、94年の G ガンダム。
出ました。うん。
はい。で、初めてですね。
うん。
世界観の違うものが。
ですな。
登場して。
うん。
うん。だそれまでね、連邦政府対ジオン軍がとかからスタートしてた話やったのが。
うん。
すべての国が宇宙にコロニーを作ってて。
うんうん。
で、そこから一体ずつガンダムが派遣されてきて。
うん。
ガンダム同士でプロレスをやって。
うん。
優勝したチームが、その世界のリーダーになるっていうよくわからない世界観でやり出してですね。
ねえ、ネオ東京と明らかって感じですけどね。
ね、今、オリンピック開催が、見事に合致したでおなじみのアキラですけど。
そうそうそう、多分超能力バトルが。
そうそう。だからその前に第三次世界大戦で東京に原子爆弾を落とさないといけないわけですよ。
それだけは回避しましょう。
で、その上で2020年に東京オリンピックっていうのがアキラのね。
そうそうそうそう。
うん。そうそう。バンゲリングベイなんかすごかったわけですよ。急に話変わりますけど。
バンゲリング帝国がどうしたんですか？
バンゲリング帝国のあの話ですけど。
はい。
あれね、裏設定が結構あるじゃないですか。
いっぱいありますよ。
バンゲリング帝国がどうだとか、ボンバーマンと実は話が繋がってるとかですね。
そうそうそう。メーカー繋がりね。はい。
うん。あと、あれですよね。ロードランナーとも繋がってるじゃないですか。
キャラクターがそうですよね。
そうそうそうそう。あれだってロードランナーの人って、もともとボンバーマンの人でしょ？
そう、ボンバーマンの人ってのよくわからんすけど。
ボンバーマンが脱走したらロードランナーになるでしょ、あれ。
一応あの頃みんな絵一緒ですからね。
いや、なんか設定もそうやったはずなんですよ。
はいはい。もうあれこそ公式か非公式かわからん設定ばっかりですけど。
わかんないですけどね。うん。いや、ほんでね、裏設定でね、2003年やったかな？
ほう。
2003年だから、ね、ちょっと年代忘れましたけど。
まあまあいいですよ。
空母レーガンという新型空母が、
ほうほう
浸水しました。
はい。
作られて海に出ましたよと。
うん。
っていう設定がバンギリングベイにあるんですけど、
うん、
その当時大統領がレーガンやったんですよ。
名前をもじってますもんね。
うん。で、空母って大統領の名前つくから、
うん、
まあ、そのうちレーガンっていう名前の空母も出るだろうということで当時、説明書に書いてあったんですけど、
うんうん、
ちょうど同じ年に本当に空母レーガンが浸水されるっていう、
はい。
すげえなっていうのありましたけどね。
まあね、多分、うん、考えてる側はあんまりネタ考えてませんからね。
そうそうそうそうそう。いや、ほんまになったわっていう。
うん。でもまあいいじゃないですか。ズンダとか書いてないから
確かにね。
はい、そっちの方が問題でしょ。
そうそうそう。だからそのうちね、ブッシュジュニアとかね。
うんうん。ジュニアなんだ。
空母オバマとかできるわけですよ、多分。
多分ね、オバマじゃな、今は作ってもらえないんじゃないかなと。
党によって作ってもらえる党と作ってもらえない党ありそうですからね。
まあ特に今お金がないでいろんな意味で作れない要素が多そうですけどね。
まあまあまあまあまあ。
でもいいじゃないですか。デフォルト前にね、船だけは作らせてくれて通るんかなと思うよ。
それでデフォルトになるんやがな。
オチがあまりにも切れすぎて。
何兆かかる思てんねんっていう話ですけど。うん、
というか、賛成すらって国民はバカだったんですけど、
うん。お金ないからロシアからこうって改造しますとか言えないですからね、アメリカの場合ね。
中国は言いますけどね。
ワリヤークとかね、買ってきてね。
危ない危ない。
いやいや、ガンダムですよ。
ガンダム、戻りましょう。
いや、そのね、はい、まあまあ G ガンダムっていう特異な作品が出てきたことをきっかけにですね、
うん、
それ以降のテレビ作品っていうのは単影ガンダムを除いて、
はい、
すべて他の作品と繋がってないよっていう前提からスタートしたっていう。
そうですね、ウィング、X も完全に別ですもんね、パラレルで。
そうですね、どこ、ウィング、X、
うん、
シード、
うん、
エイジ。
はい。
全部ね、世界観としては、最初のアムロ君がいた世界とは違う世界ですよっていう。
うんうん、
唯一ターン A ガンダムだけ全ての世界と繋がってますよっていう、よくわからないことしましたけど。
そうですね。まあ、黒歴史でぐらいかなり離れてますけどね。
そうそうそう。ね。みんな黒歴史っていう単語をね、ガンダム用語やと思わなくて使う時代になってきましたからね。
ねえ、もう中二病がどっかでかわからんぐらいの距離になりましたね。
そうそうそうそう。中二病は異常に光るやがなっていうね。
海外言ってるらしいです、あの言葉。
ねえ。
うん、
かかったかなと思ったら中二病っていうコーナーやったんですけどね、もともとね。
拡大解釈、ここ極まれるんですよ。
まあ、伊集院光がオリジナルかっていうとちょっと微妙ですけど、三浦淳と伊集院光がみたいな、話ですけども。
まあ、出元に限りなく近いのはその辺ってことですよね。
そうですね。うん、まあまあまあ、そのね、ガンダムね。
はいはい。
そうなんですよ。だから、そんな中ですね、
うん、
ガンダムビルドファイターズっていうアニメが先週から始まりまして。
とうとうね。
そう。まあ、どんな話かっていうとですね、
うん、
プラモ教師郎なんですよ。
終わっちゃった。2秒みたいな。
プラレス三四郎なんですよ。
もっと古くなりました。
あ、まあ、ガンダムボーイっていう似たような作品もありましたけどね。
すいません、それはわかんない。
プラモ教師郎の後継作。
あ、後継作があったんだ。
同じ作者で、そのガンダムボーイっていうのがあって、はい、まあ、同じ話ですね。
うん、
プラモ屋にはシミュレーターが置いてあって。
おー。
うん、そこにね、自分が作ってきたプラモを置くとスキャンされて。
はいはい。
で、そのスキャンした内容がコンピューターの中のそのね、バーチャル空間で戦えるよっていう、うん、自分が操縦してっていう。
あ、ベースは一緒ですね、じゃあ。
ベース一緒、うん。で、ガンダムビルドファイターズも、そういう話です。
うん、そういう話ですね。
本当以上ですっていう感じの話で、まあ、そこにどんだけ肉付けするかですもんね。
はいはいはい。
うん。だから、そのお父さんが元第2回の世界大会のチャンピオンですっていうのがガンダムビルドファイターズですけど、
うん。
うん、だからそこにね、サッキーとかそういう、登場人物をどう出すかみたいな話とか。
そうですね。最近は結構キャラとかね、オブリスーズの絡め具合でその辺遊ばしてくれるのが多いですもんね。
う
ん。
てか、そこで話作っていくしかないじゃないですか、
もう。まあ、今回そこがコッシーと見えますが。
うん、だどんなキャラクターを出すかだけのね。
あとまあマッチングですわな。うん、イメージバトルじゃないですけど。
ああ、そうですね。過去の作品というか過去に出てたガンプラ。
うんうん。
で、こいつとこいつを戦わしてみようで、だから作品の枠を超えてみたいなね。
ですね。
いう話ですけどね。
はいはい。どうですか。
まあまあ、第一話お披露目会なのでね。
まあでも、上々じゃないですか。つかみの部分だったら。
と思うんですけどね、
うん。
うん。ただ僕はもうちょっと仲良せよ、ガキどもって思ったんですけど、普通に。
まあ今の世相を反映するとあれぐらいの距離で。
うん。いや、なんかね、もともとその、主人公がプラモを作る腕はすごいあります、うん、っていうか、プラモ屋さんの息子ですと。
はいはい。
で、同級生ですっごくその、戦うの上手いんやけど、プラモ作る腕はそいつに負けるよっていうやつが、
うんうん。
今度大会あるんやけど、
うん。
主人公がプラモ作って俺が乗ったら最強ちゃうんって言ってきてるけど、主人公それ嫌やと。なんかお前戦い方が好きちゃうねんって言って断ってるっていうので、じゃあ勝負して俺が勝ったらお前言うこと聞けよみたいな話の流れになったけど、
うんうん、
まあいろいろあって負けませんでした、大丈夫でしたっていうのが第一話やったんですよ。
はい。
仲良せえよ。
そこ叩いたら話漏れるじゃないですか。
で別にいいんですよ。
うん。
いいんですけど、その、相手方のキャラクターが、
うん、
なんかジャイアン的なやつで、
はい。
お前俺のプラモ作れ言ってるやろ、みたいな感じやったら、まだ、なんかその、嫌だよっていうのもまだ話としてわかるじゃないですか。
ああ、反抗する方がドラマが盛り上がるスタイルね。
うん。でももう一個の子が、ねえ、前から言ってるだろ、頼むよ、ぐらいの感じで言ってんのに嫌だよって言ってるだけやから、仲良せえやって思うんですよ、
ね。まあほとんど漫画のね、絵描きと原作に近いぐらいの距離ですから、そこで組まんかったらどうなるんだって感じですけど。
そうそうそう。で、母親もそこで、じゃあ勝負だって言って言ってんの横で見とらんと、いや、作り方教えてあげるとか言ってあげたら自分って言ったらええやんって。
でも大人気のおっさん出てきますけど、あの人みたいに大きい大人がタッグなのよりはずっといいじゃないですか。
で、ああいうのようやるんでしょうね。今回のその、ランバラルっていうね。
出ちゃいましたね。
うん。ガンダムに登場したキャラクターとそっくりなラルさんっていう声も一緒の人が、
うん、
プラモ屋さんにプラモ買いに来た人として横から口出してくるっていう。
しかも年齢も再現して、やっぱりその顔はその年に見えないっていう。
うん。ただまあ、ね、最初のガンダムから34年経ってますから、
うんうん。
そのランバラルの声やってる人の声が多少老人の声になってて、ちょっと物悲しかったですけどね。
ああ、でも風貌は60歳だ、ちょうどいいですね。
ランバラルあの人30代ですけど、でも。
確かだからキャラ設定が35、6になってますけど、
出
た当初も確かその年だったんですよね、あれで。
そうです、そうです。
ね、まあ、
基本的にガンダムに登場するね、登場人物っていうのは設定年齢として公表されてる数字にプラス10足すと、
うん、
実際に作っている人が想定してた年齢になるって言われてますから。
あ、そういうね、はははは
うん。っていうのは、もともと子供向けでおもちゃ売りたいよっていうところからスタートしてる作品なので、
うんうん、
設定年齢を高くしすぎると子供がついてこれないって言ってスポンサーから言われるっていうのがあったんですよ。
ああ、それ絡んでるんですか？
え、だから主人公は15歳になってますけど、うん、作ってる人間は25歳ぐらいの気持ちで作ってるみたいな話で。
はいはいはいはい。
だからブライトさんも18って言ってるけど28やと。
なるほどね。
うん、シャアも20って言ってるけど30やと。
ははは、そういえばだいぶ重なるイメージになりますな。
まあ、30であの赤い軍服着てマスク被ってて、ちょっと格好つけてるやつで相当痛いですけどね。
まあ、時代で許してあげましょう。
うん、だから多分、設定年齢と実年齢が同じで描写されてるのって、ララーぐらいちゃいますか。
ああ、そうか。
うん。
確かにね。
うん。ララーはだってあの年で売春させられてたっていうのが設定にないと、
うん。
うん、おかしいですから。
そうか、いろいろ考えても結構その辺面白いバランスなんですね。
そうそう、そうなんですよ。
うん。
いやー、ね、ガンダムビルドファイターズ、いやでもさっきも言ったように、話の内容としてはプラモ教師郎と全く一緒で。
うん、ですね。
うん、今の子供にどうなんだって思いながら見てたんですけどね。
でもまあ、ファッションや文化と同じでね、回り回って今プラモ教師がどう受けるかっていうのは逆に興味津々ではありますよね。その一周見た側から見れば。
うん。いやでもプラモ教師郎ってね、あれ、確かガンプラがブームになってる時に乗っかってるから、そのガンプラ熱みたいなところをさらに加速させるものとして受けられたっていうところあるじゃないですか。
ドーピング剤と、そのプラモ教師郎初の新しい新プラモの発祥地でもありますからね。
うんうん、そうそうそう。なんかそのプラモを改造してかっこよく見せるみたいなところと、はいはいはい、あとそのシミュレーターで戦えるという妄想力がうまく相乗効果を生んだっていうか。
ですね。それで、あそこでまあ結構初のクロスオーバーとか、その材質とかあれとかで結構、敵との戦うときに有利不利っていうのがなかなか面白い盛り具合やったんですけどね。
そうそう。お前のそのやり方は呼んでいたから足に重りを入れていたのさみたいなね。
そうそうそう。安物だけど、この材質はその弾に強いとかね。
ね、今やったらここにチタンを埋め込んでるからとかなんかやりそうですけど。
それ退場でしょ強度が全然プラモじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。何されてもやられませんっていう。
はいはい。でもあれ、ね、ちゃんとシミュレートしてる材質まで入ってくるのすごいですけどね。
そうそうそうそう。え、そこまでどうやってっていうね。
いや、まさにオーバーテクノロジー。
そうそうそう。
まあ、プラモ屋に全部あるってのもすごいけど。
いや、でも思うのはそのね、当時ガンプラブームやったから受けましたし、
うんうん、
そのガンダムボーイの頃もSD ガンダムで受けてたから受けましたけど、
うんうん、
今ガンプラブームではないじゃないですか。
そうですね。プラモデルって今どのぐらい立ち位置なんでしょうね。お子ちゃまランキングで。
どっちかだダンボール戦機の方がプラモ売れてんちゃいますか、子供
は。ああ、ちょっとやっぱシンプルで勝つってやつが作りやすさと。
だってやっぱりね、僕子供の時は僕 SD から入った方なんで。
はいはいはい。
うん、SD ガンダムのプラモはちゃんと作るけど、
うん、
普通の八頭身の方の、
うん、
ガンダムのプラモについては、なんかこう手出しにくいし、
うん、
なんか接着剤用意せとか言われるし、
あの頃は結構物もいっぱいいましたもんね。作る前にこれをって言われましたから。
うん、そうそうそう。だから新しいやつで出てきた分についてはまだ作れるけど、
うんうん、
僕、ジオングとか買って、え？何？接着剤いんの？って言って掘ってましたもん。
だから今のあれじゃないですか。お子様のお父さんの方とかがプラモに帰ってくると、今こんなにすごいの、うん、こんなに簡単作れんねやっていう、結構衝撃らしいですよね。
そうそうそう。あとマスターグレード、なんとなくで買うてきて、え、こんなにパーツあんのってなるっていう。
そうそう。私はパーフェクトグレード見た時に説明書読ませてもらったら、無理やろと思いましたね。
そうそう。だってザクのね、口のところについてる動力パイプあるじゃないですか。
はいはい。
口のところについてて何がどう動力パイプなんかわかんないですけど、何の動力をこのパイプは、いや、足とかやったらまだわかるじゃないですか。
まあ、動力パイプとしてね。
うん、なんか動脈なんやなっていう。
はいはい。
うん、それがなんか、うなじから伸びてるパイプが、口の横のところに繋がってるパイプの何がどう動力パイプやねんっていうのはどうしても思ってしまうんですけど。うん、
意外とあれが電線でね、物合いあれでついてるとか。
あ、物合い、動かしよう動力。
チャチンやでもそれは。
中に埋めろ、中に。
確かに。だいたい引きちぎられますけどね、あれ。
そうそうそうそう。うん、まあまあ、あれはガスマスクのイメージやからしゃあないですけど。まあ、
モチーフということで。
いや、そのね、動力パイプ作んのんでも、
うんうん、
あれパーツ20個ぐらいあるでしょ。
そんなにあったんですか、そこ？
え、だってほら、芯となる、ワイヤーに、動力のパイプのその一個一個のブロックを、
ほうほうほう。
シュッシュッシュッシュッシュッって、入れて、
はいはいはい。
言ったらビーズ細工みたいな。
ああ、糸通せみたいな？
そうそうそうそう。穴開いたビーズに糸通して一本にするみたいな作業をやらないと、動力パイプできないんで。
もうほとんどそれあれですね、作る側の完全自己満足世界ですね。
そうそうそう。だからそんなんせなあかんから、あっこだけで20個ぐらいパーツあるわけですよ。
まあ、もう後期型の時、手作る時もすごかったですもんね。
そうそうそうそう。だって全部の指の関節動きますからね。
そうそう。で、頃なんか真鍮通すとか、アーブ品なくなったとか。
そうそうそう。そうなん
ですね。時代ですな。
時代なんですけどね。だから今、ガンプラブームじゃ別にないわけですよ。
逆にあれですか、カウンター反則で、あれでもう一回みんな盛り上がってくれようなんですかね。
ということやと思うんですけどね。いや、だからむしろね、見てて思ったのは、
はい、
別の 作品、
うん、
出しちゃえよって。
ガンダムじゃないロボの意味。
そう。
はははクロスオーバーです、まさしく。
うん。いや、だってね、僕、プラモ教師郎って割と僕らからすると、
うん、
僕今昭和54年生まれの34歳。ですけど、あれまだ30歳やったかな。なんか最近自分の年齢がわからなくなってきてるんですけど、ね。
あるある。
30超えぐらいから適当になってきてるんですけど、
ね。あんまり意味がなくなってきますんで。
そう。いや、そうですよ。僕の場合だからね、
うん、
ガンダムと筋肉マン同い年なんですよ。ガンダムが34周年とか言われると、
うん、
あ、俺34歳なんやって思ってしまうんですけど、
ほうほうほうほう
僕誕生日まだなのであ
、ちょっとしたずれね、う
ん。ややこしいんですよ。
はい、はい。まあ、周年では確か周年ですけど。
そうそうそう。いや、ほんで、うん、最初にね、プラモ教師郎だから、僕らからするとちょっと前の作品やったんですよ。
それぐらいですわね、はいはい。
うん。だからお兄ちゃんの部屋にプラモ教師郎の単行本がちょっと古めのやつが置いてあるみたいな。うん、
なるほど。
うん、で、それなんか読んだときに、ちょっとテンション上がったのは、別の作品とクロスオーバーやってると。
そうですね。ガンダム VS ダグラムとか、ザラにありましたもんね。
そうそうそう。だから、ああいうのやればええのになと思うんですよね。
そうすると、あれですかね、いい意味でスパロボ的な感じで。
そうそう。
ゲームファンとか、新旧、超えた壁っていうのが、そこでも作れる可能性はあるのかな、
うん、そうそうそう。だから、今回主人公の機体としては、ビルドストライクガンダムって名前ですけど。
ああ、改造機が出てましたね。
うん。ビルドストライクガンダム VS ダンボール戦機のなんかととかね、
うんうん、
同じバンダイやったらできるんちゃうんと。
そうですね。権利元が本人だった場合っていうのは一番強いとかそこですもんね。
そうそうそう。で、ダンボール戦機に関してはあれ全部 3G でモデリングしてあるんで、アニメは。
ああ、はいはい。
うん、だからそのね、ビルドストライクガンダムは手書きアニメやけれども、
うんうん。
うん、ダンボール戦機については 3D モデリングでやってるから、
うん。
なんかこう作品として逆に違和感があっていいよね、みたいなこととか。
ああ、面白いギャップになるかもしれませんね。
うん。マジンガー Z だけ急にちょっと劇画タッチとか。
余計めんどくさい。
ちょっと思ったりするんですけどね。
はいはい。なんか新劇場版のゼータガンダム的な。あれ、ここ古い、ここ新しいみたいな。
そうそうそうそうそう。ね。だったら進撃の巨人とか出したいねっていう。
それクロスオーバーしすぎでしょ。
ビームライフルで焼けてまうがなっていうね。
でも相手50メートルありますけん、かなりでかいですね。
だからこっちも、でもだからあれですよ、ね、香港におけるガンダムマーク2対サイコガンダムみたいな戦い方をやればですね。
なるほどね。
テンション上がると。
はははでもそうですね、著作とか権利的な問題ですね、うん、最近結構ガチガチですから。部署とかその辺が違うと、バンダイだからオールオッケーはならないんですかね。
ならないかもわかんないですね。
うん、
でもダンバインとかエルガイムとか出してしまえばね、いいのになって思うんですけどね。
本当そうするとみんなたぎりますけどね。
うん。いや、だからもっと言うとリーンの翼のやつなんかあれ 3D モデルとしてのね、モデリングのデータ自体は残ってるからその辺流用できそうやのになとかね。
ああ、そうするとですね、白いダンバインとか白いメスターとか今とか出てきそうですね。
ああ、そうそうそうそう、そういうの。
はいはい、誰やお前みたいな。
うん、
いいっすね。そういうのはでも結構ドリームでいい感じですか。企画として一回でもやってもらうとなんか反響が取れて面白そうですけどね。
そうそう。いや、だからああいうのってね、なんかね、うん、子供としてすごいテンション上がるんですよね。
そうですね。
なんか何でもできるんだっていう、どこまでできるんだろうっていうワクワク感。
はいはいはい。
今回いきなりそのなんかオリジナル機体みたいなの出しちゃいましたけど。
ああ、あれもよしよしですわな。
いや、あれはだからもうちょっと後でやるべきやったなと思ってて。
まあ、多分飛ばしたかったっていうのはやっぱその作って参戦っていうのが多分方向性だったんでしょうね。
なんですけど、あ、ここを改造するとちゃんと反映されるんだっていうのは、それだけで1話作れるやんっていう。
どうなんでしょう。
てか1話作った方が子供としては理解できるんちゃうんとかね。
はいはいはい。やっぱり最近のあれですか、うん、おっさん向けのそのロボットだと大体初期型が出て無双して途中でやられてバージョンが上がったり、強化パーツが来たりっていう部分の、一気に飛ばしたかったんですかね、
う
ん、
飛ばしたかったというか、まあまあまあ、多分話数も少ないんでね。
ああ、まあ実験作っぽいのは結構ありますもんね。
何話やるんですかね、結局26話なのかなって思うんですけど。
もう2プール発表されてるんですかね。てっきり自分はワンクルものかと思ってますが。
うん、なんですけど、まあまあ、1年はやらないでしょ。
ああ、やれるんですかね、逆にあれで。40何本になると。
52話とかね。
そうですね。
まあ、ワンクールってことはないと思うんで。
はいはい。
おそらく2クールぐらいだと思うんですけどね。まあ、モビルスーツもいっぱい出さなきませんから。
そうですね。でもなんか今回チョイスとして面白かったのは、どの辺狙ってたああいうマッチングになったんかなっても結構ありますけどね。
だからおっさんと子供っていうことやと思うんですよね。
特にギャンとかガンダム立ち位置的にいろんなこと考えちゃいますけどね。
そうそう、ギャンね。
うん。
うん、まあまあ、新しいね、作画でギャン綺麗に動くのも、まあまあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど。
自分的に勘ぐったのは、あえてそこでガンダムを大破させるっていう部分に、その殻を破ってるのアピールなのかなっていうのが。う
ん、あーはーはーはーは
ー。あれ一応主人公の象徴じゃないですか。機種とかタイトルが違っても。
うん。
で、しょっぱなから結構その敵の大ボスでもないやつに負けて大破するっていうのと結構、豪快ぶった切られましたが。
ウィングガンダム主人公機ですからね。
そうそう。まあ確かに自爆するのが好きな人ですけど。
そうそうそう。まあ、ウィングガンダム、もともとのガンダムウィングの時も、
うん、
第1話から撃たれて落ちて、主人公海に浮かぶところで終わるっていう、衝撃的なラストでしたから。
まあ、それで言うとあれかな、ちょっとブラックジョーク的な部分含んでるのかな
かもわかんないですけどね。
うんうん、まあ、2話3話見てみないと、ちょっと方向性まだ読めないとこは面白いですけども。
なんかね、こんなゲームが本当にできたらいいのにって思わせるところまで興味いくかなってちょっと思ったっていう話です。
うん。まあ、でも新しいもの作ろうとしてる気配はビンビン感じるんで、ぜひ成功させてほしいですけどね。
そうですね。
うん。
もっとメカにお金かかるとかね。
うん。でもあれですよ、さっき話しかけたじゃないですか、その、ゲンナマが壊れなあかんのかどうかってあれどう思います？
あーね、ね
うん。
まあ、あれは、だから、プラモ教師郎を踏襲したんじゃないんですか。
いや、プラモ教師郎そうやったから言われても。
えって。ね、ぶった切られたところはぶった切られるっていう。
うん、まあ、なんかその、うん、最近の世相じゃないですけど、
うん、
データで組んでるんだったら、リンクさせてゲンナマ壊すっていうことは、商業的にはまた勝ったらええやんって話全然いいんですけど、
うん、
倫理的にその、ワンオフで改造したとか、うん、レアモンとか宝物を乗せてって、絶対負けないぞって言って、粉々になる理由があるのかって話で。
僕は逆にこの世界の中に存在するバンダイはそこを壊すことによって、
うんうん、
その消耗させてっていうことを考えてて悪どい企業だなって思いましたけど、ね、
それだまんまじゃないですか。それは商業的には次こうてくれっていうのはすごいわかりやすいですけど、
実際のバンダイはともかくとして、このガンダムビルドファイターズの中に存在しているバンダイはひどい会社だっていう、う
ん、まあまあもう、うん、それで文句なしひどい会社だと思いますけど。
って思ったりしましたけど。
ありましたね。
ねえ。まあ、あとはあれですね。うん、今回脚本が黒田洋介なんですよね。
おー、出ましたね。
うん、
ガ
ンダム00の時のメインライターが黒田洋介やったんですよ。
はいはい。
で、今回メインのライターになってるので、いろいろなんかこう、途中で話が逆転してこうなりました的なこととか、いらんこといっぱいするんやろなという。
いらんことか。
うん、いや、なんか今回なんか未来人っぽい人とかね。
はいはいはい。
出てきたりね。あれお父さんどこ行ったみたいな話とかも多分いろいろね。
まあ、黒田さんもね、ガンダムシリーズ以外でも本当に幅の広い活躍の方ですんで。
そうですね。
何から来るのか。
マドカマギカの脚本の人か、この人かっていうぐらいの感じで、
うんうん、
そのアニメ業界で脚本でめんどくさい人っていう。
ただね、どっちがメインストリームなのかわからん時代ですからね。
まあ、この二人とも同じような方向性やと思いますけどね。
うん、この辺がでも表に出てきたせいで結構マドカマギカあたりから面白い波が立ってるのはありますけどね。
うん。
ちょうど仮面ライダーの方にも行ってるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
うん、
仮面ライダーでね。
はい。
今回仮面ライダー、
ガイ
ム。
はい。
始まってね、その脚本あの人名前なんて読むんでしたっけ？
うろぶちさんでよかったかな？
うろぶちっていう人がメインライターになってて、もともとね、まどかまぎがとかの脚本やってる人ですけど。
うん。
あの人もともとエロゲーの人でしょ？
そうですね。ニトロプラスさんの方におったからですかね。
でしょ？で、はい、オープニングでね、そのうろぶちゲン？
うんうん。
って書いてある横に、カッコニトロプラスって書いてあるんですよ。
あ、所属出るんですね、まだ。
そうそうそう。子供向けの番組でニトロプラスって書くのって思いましたけどね。
まあでもあの人はそういうとこ別にやましいと思ってませんからね。
うん、いや、ただその、ね。
うん。
僕的にですよ。
僕的に。
いや、例えばですけど、
うん、
仮面ライダーで、なんでしょう、リーフの脚本会出た人いるじゃないですか。
ああ、その辺を出したらっていう話ですか。
あの人が出た時に、過去リーフって出たら、うん、いやいや、子供リーフって何って思うかも知らんやんっていう。
ああ、まあ、その辺は配慮した上で、あえて出したってことか。なるほどね。
ねえ、ちょっと思ったんですけどね。
はいはい。まあでも、それが出るっていうのもある意味変わってきたなって感じはしますよね。今言われて思い出してましたけど。
その辺がね、ちょっと、違和感あったりしましたけど。
はいはいはい。
いやまあまあ、ガンダムビルドファイターズね。
うん。
まあまあ、ロボットプロレスとしては割と作画がいいので。
うんうんうん。
まあ楽しいんじゃないですか。
まあ楽しみにみんなで見ていこうかって感じですかね。
そうですね。
ははは。
うん。もうちょっとなんか、ただ子供がワクワクしてるかどうかはすごく気になりながら見てしまいます。
なるほど。ちょっとそれ辺が熱を上げるの邪魔してる感がありますね。
うん。なんかね、もっとなんか、うぞうむぞう感があった方が子供楽しいんじゃないかな、っつうね。
ああ、まあ確かにそうですね。分かった頃にいろいろと調べたり、限定に迫っていく方がいいんだったら、今は結構、わーっと騒いで、うん、お祭りの方がいいのかもしれませんね。
と思いますね。
うん、うん、うん。
うん。という。
はい、わかりました。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
バルセロナも全然できる、
恐怖の女にイバナに、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろう
と。 It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ。まあ
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アダルもそれと一緒なんです
よ。アルビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。